インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャスト、ソーファーです。はい、ということで本日は 5.11 最近のこといきたいと思います。各団体主要入手噛んじゃった主要ニュース総ざらえでございます。はい、実はですね 5.10 最近のことになるはずだったんですけど、すいません、寝落ちしまして完全に寝てしまいまして、はい、1日ずれました。もうね、プロレス界流れ早いですから、うかうかしてる暇はねえっていうことでですね、早速総ざらい行きたいと思います。今日もですね、話題は新日本全日本ノアと、やっていくんですけれども、はい、どこから行く、じゃあ新日本から行きましょうかね。新日本プロレスということで、だいぶ新日本プロレスからですね心離れて久しいわけですけれども、まあシリーズ追っかけはね、マイシリーズ一応していこうと思ってたんですけどねドンタクプレビュー、まあほんと手短になってしまったんで、まあ単独でねちゃんとできるようにね頑張りますよ。はい、言うても新日本プロレス、日本プロレス界の中心なので、ここの話題をですねスルーして過ごせるほどまだまだノアオタではないとはいえ、ね、はい、横目チラチラでございますが、はい、ザクッとですね、ちょっとかぶってる時期もあるんですけれども、新日本プロレスは、両国大会の後、シカゴ大会があって、そこで、ストロング無差別タッグ 4.13 ウィンディーシティライオットですね、でストロング無差別級タッグ TMDK が新チャンピオンになりました。さすがの海外試合ということで、ウエストコーストレッキングクルーと、フレッド・ロッサー、トム・ローラー、ここはね気がついたらくっついてましたね、何があったんでしょうねはい。では GOD と TMDK で、 TMDK が新チャンピオンになりましたと。それから海野翔太がジャック・ペリーにシングルで勝利ということになって、ニュージャパンカップのリベンジ達成。ジャック・ペリーは AEW に戻って先住になりそうな感じですね。はい、それからムスタファーリー、今米インディーじゃないですね、アメリカで引っ張りだこの、WWE 辞めて引っ張りだこになった人の一人ですね。はい、ムスタファーリーが高橋ヒロムからシングルで勝利をしています。ムスタファーリーはね、多分単価が高いので呼べない気がする。はい。それから次、マット・リドルがザック・セバ・ジュニアとティビオザをやりまして、ザックが勝ってリドルが、早々に、陥落と、ザックが新王者になりました。この辺流してきますね。それからニック・ネメスが、日本上陸前にですね、棚橋のシングル前に、石井智弘とシングルやって、これ面白かったですね。はい、石井から勝利してますと。はい、ネメスていうか、ネメスのことをメネスって呼んでる人多すぎネメスメネスじゃねえからね。はい、注意されたい。はい、それから IWGP、世界ヘビーでジョン・モクスリーが内藤から勝ってですね、 IWGP 退官しました。はい、これをもってですね、なんかAEW に流出、他団体に流出とか言ってますけど、いや別にそんな気にすることないんじゃないのって、流出でもないよね実質みたいなところはあります。実際ね、デスライダージョン・モクスリーは新日本のものですし、新日本来るとね、いつもの入場テーマは使わなくなりますから、新日じゃんみたいな。でね、しかもなんかWW 辞めて一番最初に声をかけてくれたのは新日みたいなことも言ってたんで、まあまあ新日じゃんAEW 所属だけどね、そんな感じです。そんなモクスリーには、海野とやろうみたいな感じになったところに成田が横やり入れて、成田が挑戦表明、ドンタクで成田が挑戦することになりましたと、はい、いう流れです。そんな感じでドンタク開幕、しました、ね、の前に台湾があったんですね。はい、台湾大会では同期が藤田に勝って IWGP ジュニア挑戦決定、それからビシャモンが、上村真田に防衛をして、しております。 GP タッグね。それからタナーシアのボルチンが、ネバー6体感してますと。はい、 でドンタクだ。これさ、このスピードでやってるけど今日収まるかな。いくよはい、ポンポンいくよ。はい、でドンタクシリーズ 4.2 に後楽園ではユナイテッドエンパイア VS ジャスト5ガイズが行われましたと。でここで TJP が最後勝ってね、あのユナイテッドエンパイアのリーダー襲名となりました。まあなんかそんな話もありつつ、ジュニアの人がユニットリーダーになったのかな、これで。で、これちょっと新しいパターンなので注目です。TJP はね、あの新日本の忠誠心への忠誠心も高くということで、これはね面白い流れですよね。はい、新しい流れで、お次、続いての翌日の 4.23 後楽園では LIJ VS ウォードックスが行われました。先鋒戦、辻陽太 VS 下道5秒5秒で終わりましたね、素晴らしいで、第2が、時報戦が、武士 VS ゲーブキッド、はい、ゲーブに、撲殺されました武士。そして中継戦、高木慎吾 VS クラークコナーズ、これはねもうこの組み合わせがね安定ですよね超安定の好勝負でした。はい、それは面白くなるわなというね。ややもすればこうベストオブザスーパージュニアでも見れたかもしれないみたいな。ジュニアの枠でくくりたくないですね、でもこのカードね。はい、で、副将戦、内藤哲也 VS ドリラモロニー、ここで事件が起きました。勝ったのはモロニーで、なんとそのモロニーの勝利をアシストしたのがジェイクリーというね。はい、これ来ましたね、あのまさかの、ジェイクリー登場。マンデーマジックで、清宮海斗に負けた直後にですね、あの新日本のリング現れたということで、ジェイクリー界は非常に騒然となっていましたけれどもね。まあその後あの大丈夫ですよみたいな発言もあったりして、はい、まあ大丈夫ですよ今はって感じわかんないけど、はい、そんな感じでジェイクがついに新日本に登場して、4.27 広島のチーム戦で、ウォードックス側に入るということも発表されました。ちょっとこれはね、なんかあのワンオブゼムになるのはジェイクはやっぱもったいないなと思っちゃいますよね。はい、どっかであのウォードックスと揉めて追放されるが良い。はい、大将戦、高城バーサスデビッドフィネはフィネが勝利という流れになっております。はい、そしてその流れを受けての 4.27 広島、ここでは、ストロング無差別があって TMDK が GOD を返り討ちにしました。で GOD ほらタンガロアが、あ、タマトンガが WWE 上がって、ほどなくタンガロアもね、これ前後時間前後して申し訳ないんですけど、タンガロアも WWE 上がりました。だからってわけじゃないんですけど、ヒクレオもやっぱりちょっと噂されるじゃないですか。でヒクレオがさ、ちょっとおかしくない？試合運びとかじゃなくて、ちょっとなんか固め入場してくる時とか、これ気のせいですかね。はい、気になるな。はい、です、TMDK 引き続き王座持ってます、これいいことですね。はい、で LIJ VS ウォードックスのイルミネーションにジェイクが出たんですけど、まあ、最後まで残ってるものの、内藤とジェイク絡んだんですが、結構雑めにねジェイクが負けるっていう、まあまあでも新日のイルミネーションマッチなんてあんなもんですよね。だからなんかさ、新日のイルミはさ、また新日を文句言ってるから、これだからノートって言われちゃう新日のイルミさ、技出ないじゃん、うーんっていうね。もうこれはもう何年もずっとそうなんですけど、はい、で、お話としてはオールトゥギャザーに持ち込みです、持ち越しです。でオールトゥギャザー用なんみたいな話もあったんですけど、いや俺違うでしょだってノアビッグマッチ連発してるからねとかって言ってたんですけど、これ否定したんですけど、どうやらそういうのようですみたいな感じっすね。はい、で 4.29 鹿児島、レスル薩摩の国ですかね。はい、モロニーコーナーズがヒロム武士から、相手に防衛をしました。それからね、地元凱旋ということでショーがですね IWGP ジュニアチャンピオンとして凱旋してるんですけども、まあ、クズ人間として、凱旋してですね、あの地元涙目みたいな、いやそんなもんないんだろうな。はい、で IWGP ジュニアは同期、やりまして、これがまあ、 あの序盤はね、同期いい感じだったんですけど、まあ相変わらずのハウスオブトーチャー仕草ということで、はい、ショーが同期から防衛をしてます。せめてねショーの技で終わればいいんですけどね、あのド反則で終わって締めるっていうね、でその後なんかベビーフェイスの人が来てぶっ飛ばして終わるとかだったらいいんですけど、これ WWE ハウスショースタイルね、 いやこれやんないでねそのまま終わるってほんとしんどいっすね。はい、お察し。はい、でそっからここから真田が欠場に入ります。大丈夫なんですかね、なんか体調不良ってことね、気になりますね。はい、そして 5.3 福岡レスリングドンタクです。今年ドンタクは 2days という感じでした。初日の客入りと翌日の客入りの差がちょっと激しくてね、 2days 興行の限界をちょっと感じたりしてます。はい、でだ、TMDK と GOD がまた絡んでですね、 GOD のストロング付けみたいな感じになってるのがちょっとうーんっていうね、なんかここブッキング膠着してますね。はい、でタイトル戦としてはコブが、ザクと TB 王座戦をやってコブが勝ちます。試合もね非常に面白くて、はい、しかもあのなんかねこうコブのシングル路線が始まるということと、15分一本勝負のシングル路線これいいっすねが始まるってことと、ザックがですね身軽になったっていうことでね、タイムラインだいぶ沸き立ってましたね。いや俺も沸き立ちました。やっぱさ GP 巻くには TB 王座っていうかあのその他王座邪魔なわけでこれ来ますよマジで。はい、上半期中っていうかドミニオンワンチャンあんじゃねえのと思ってるんですけど、はい、ザック超期待してますね、負けたのにね。はい、当然コブのね TB 王座先生も超期待ですね。1年ぐらい持ち続けてほしい。はい、それからスペシンでスペシャルシングルマッチでフィンレイと辻がありました。まあニュージャパンカップ優勝した辻にフィンレイが途中でねリタイアしたというか、あの外れたフィンレイが絡んでいくという感じです。勝った方が次期 GP 挑戦みたいなね、勝った方がっていうかフィンレイがニュージャパン王者に勝ってね、通例のごとくですよ、まあフィンレイはニュージャパンカップ準優勝してないですけど、事実上の優勝準優勝みたいな感じなので、ファイナリストみたいな感じなので、これ行くんだろうな、しかもバレッツだしなみたいな感じだったんですけどね。ただまあカード決まっちゃってるからっていうところもあって時期かなとか思ったんですけども、なんと狙いを定めたのはグローバルなんで、あの一応バレットドンタクは保ったって感じですね。はい、でお次が、棚橋博士 VS ニックネメスのニュージャパングローバル、新日本なんだグローバル王座ですね。はい、ネメスですよ、ネメス。はい、良かったっすねこの試合は。あの非常に噛み合ってたな、噛み合ってたってちょっと嘘っぽいな噛み合ってはいなかったけど噛み合ってた、なんつーの、回ってたよねすごい大雑把に。なんかさ WWE スーパースターってやっぱすごいなって思いますよ。かつてねビリーガンが来た時もビリーガンもさ大概し日本のプロレスにはちょっと合わねえだろうと思ってたんですけど、体もでかいしね、それからその順応性も高いしさ、っていうかやっぱ何気なく見てる WWE 見てる時に何気なく見てるパンチ一発とかの威力が生で見ると迫力が全然違うんだよね。こう見せ方がすごいというか、なんかさやっぱすげえな、だから多分現地すごかったんだと思いますよ、湧いてたしね。なんかさアメプロっていうとこうね、日本のプロレスファンがアメプロって言った瞬間にさ一ワンランク下げた物言いになる、特にあのオールドタイ老害層はね、俺も含めてですけど、俺ぐらいの年代の人たちがアメプロって言った時ってあんまりアメプロへのリスペクト低めじゃないですか、特にあの浅ければ浅くなるほど。これ舐めたもんじゃねえぞっていうのはね、こういうの見るとねつくづく思わされますよね。本当舐めんなよアメプロって感じです。はい、で、デイ2ですね、5.4 福岡は、ケンタチェーズオーエンズがビシャモンと IWGP やって、まあ、勝って IGP ダッシュですね。あのフェイバリットのケンタがベルトを持ったのは嬉しいんですけれども、ちょっとスーンとせざるを得ないシチュエーションというか、なんというかやっぱタッグ盛り上げる気ねえなみたいなね感じはちょっとしますね。はい、そしてあの盛り上がった方です、ネバー選手権、高木慎吾 VS ゲームキッド。いやこれはねもう絶対面白いやつなんですけど、これが案の定面白かった、絶対面白いやつが案の定面白かったやつって感じですかね。はい、ゲームはそこはもうマッドマンなんですよ、もう強靭なんですけども、ちらほらですね言動とか試合運びとか試合プリ、技 とかに柴田の教えがこうちらつくんですよね。やっぱストロングスタイルみたいなねところがあって、これはいいとこですよね。言ってることも新日愛に溢れているし、本当にもう好きしかないです、この人。たとえ自分のフェイバリットの遠い目に立ってもこの人だけは好きかもしれない。はい、ちょっと布石打ってますけどはい、本当面白かったです。素晴らしい試合、ドンタクはコブザックとこの試合に救われた感ありますね。はい、そしてセミファイナルでは前日に急遽決まってですね、フィンレイが、ネメスとグローバル王座戦をしました。ネメスはちょっと試合運びなんかね、これ褒めといた後になんなんですけど、あれ昨日とあんま変わんねえなみたいなある意味一本上司、ある意味ブレないというかいう感じ。もうね、これがアメプロかって真逆の感想を今言っている。はい、そういう感じです。まあフィンレイがね強く見えたし、これはさすがってことなんかなとも思いましたけど、はい。でまあこの試合でフィンレイが勝って、ネメスは撤退、新日を、撤退します。まあ詳しくは知らないですよ、詳しくは知らないですけど、まあ円安は間違いなく影響してるんだろうなっていうところ、まあ、ドル建てでギャラを支払ってるとしたら相当やべえんだろうなっていうふうに思うしね、円建てだったらもういいわって向こうがなるだろうしね、これはきついっすよね。だからね、まず忠誠心が高いブッキング、外人ブッキングになるというかね、完全変わりましたね、外人ブッキングは。はい、お気づきか、名前のあって単価の高い、だけど日本ではちょっと人寝かせしないといけない人たちっていうのはもう手を引きますね。で昔から新日が呼んでる人、もしくは新日が育てた外人中心に完全に切り替わっていく方向になります。まあコロナ禍のモードをちょっとブーストかける感じ、はい、ですね。なんでまああれする前に、あれかっこ意味深、前に決まってたことはこれで一通り片付いてですね、すっきり新体制って感じですか。はい、そんな感じです。はい、印象で、モクスリーと成田の IWGP 世界ヘビー級選手権がありました。試合としてはハウスショーレベルのですね、コテコテの防衛戦だったかなというふうに思います。はい、面白いか面白くなかったかで言うと、ひねりがなさすぎてちょっと勘弁してほしい、面白くなかった。はい、まあなりたいね、 IWGP 挑戦履歴ついてよかったねって感じですかねはい、いやーこの試合はね、何言われてもね、もう言い返せないと思いますよ。はい、うん、残念、これに尽きる、うん、です。そんな感じかな。で新日本はもう今日からですね、ベストオブザスーパージュニアが始まります。早いね、もうちょっとついていけないっすで、クニサイトですね、クッシー参戦も急遽決まったということもあって、これはクシダの試合は見に行かねばというふうにもなってるんですけれどもですね、実はその裏でですね、はい、某団体の某ビッグマッチのですね、某最前列のですね、クソ高チケットが見事当選しまして、そんな余裕がない、辛い。はい。まあ、しょうがないですね、これも自分で選んだ道ですからね。はい。てな感じですね、ベストオブザスーパージュニア開幕します。こちらは、ニュージャパンワールドで追っかけていくような感じになりますが、しっかりとですね、今年もチェイシングしていきたいと思います。クッシー参戦で、ちょっとね興味が湧きましたので、はい、楽しみにしていきたいと思います。まああとね、ノアから早田とね、忍者マックが参戦してますからね、これも注目です。早田決勝ぐらい行ってほしいけどね、行くでしょというか行かなきゃ嘘だろ。はい、な感じでございます。新日本の話題終了、ここまでで18分、お19分うまくまとまってんじゃないの。はい、お次全日本プロレス、チャンピオンカニバルです。盛り上がってましたねこれはね。はい、メンツ的にも全日らしい選手が揃ってたし、それからサイブラ対決になったね、宮城なんかを筆頭にですよ、地方会場でも全日本 TV 見る限りしっかりお客さん入ってました。いやこれ間違いないですね、全日来てる、本当断言できる。はい、素晴らしいと思います。まあね、ほら余計な異分子もいなくなったことだし、すっきり爽やかって感じじゃないですか。はい、まあ、そんなチャンピオンカーニバルも 5.12 分隊の、優勝決定戦ファイナルを残すのみとなりました。ネタバレ注意、ファイナルは宮原健人 VS 斉藤潤となりました。はい、これはねもうなんだろう、 前日も一気に舵切ってきたなという感じしますよね。はい、なんつうかな、これで斉藤潤勝ったらさ、もうすごいよ一気だよって感じですけどね。まあちょっとそのなんだろ個人的にはパワーバランスが崩れるんでね、うわって思う部分もあるんですけど、まあそういう風にもう見ていくしかねえんだろうなっていうなんだろう、ちょっと奥歯に物が詰まった言い方ですけどね。はい、まあ、ちなみに9時台とこのファイナルはですね、デビーボーイスミスジュニア VS 鈴木秀樹を予想してたんです。はい、惜しいね惜しくねえよっつってはい、まあスミスはちょっと惜しかったね。鈴木秀樹がね負けまくりましたね。いやびっくり、もうどんな首根っこのつかみ方してんのって感じですけど、そういうことを言ってはいけない。はい、でだ、はい、チャンピオンカーニバルの各公式戦についてはですね、はい、全日系ポッドキャストにねお譲りしまして、まあ熱心にやっていただいてますからね、あちらを聞いて面白い試合見つけてくださいよ。9時サイトはですね公式戦トップ5マッチをピックしました。ほんとね好試合揃いで、過去5年って言うとちょっとあれですけどね、4年、うん、3年なら間違いないですね。一番面白かったです。はい、チャンピオンカーニバル非常に盛り上がりました。まあ何もねツイートも何もしなかったんですけども、集中ですよ、時間もねえしみたいなはい、ここに貯めてました。はい、ということで国斎藤が選んだ、チャンピオンカーニバル2024トップ5マッチ、意外と固まっちゃったなって感じですけどね、ベタです。はい、まず一つ目、あ、順位つけないですよ、5個選んだだけです。4.21 の幕張のセミファイナルで行われた宮原健人 VS 青柳優馬です。まあこれはね、前日は今鉄板オブ鉄板カードですね、安定してました。でセミなのにグレートマッチだった、グレあのフォースターマッチだったっていうところがやっぱポイントなのかなというふうに思います。これはね2020年のあのクソチャンピオンカーニバルからだいぶ進化を遂げたと言えるんじゃないですか、セミでこんだけ分厚くやるとね。あの海外ではゲドーブッキングスタイルなんてね、この今年のチャンピオンカーニバルを通して言われてるんです。ですけどもしヨシンバそうだとして2017から2019スタイルだったらもうウェルカムですよね、セミもメインもモリモリみたいな。シングルリーグはこれやってましたからね、この頃はね、これね、これ新今の新日本プロレスも思い出してほしいぐらいですけど、はい、まあそんな外の話はともかくですよ、この試合はもう安定の素晴らしい試合でした。でこの試合がすげえのは、まだまだあと1段2段2段3段深みを増す余地があるっていうところ、恐ろしい。はい、それでも面白いんだからね、はい、これこそ鉄板ってやつですわ。しかもセミで、そのセミを差し置いたメインですね、このメインも面白かったです。2試合目 4.21 幕張、安西優馬 VS 本田龍樹です。好き嫌いバイアスというか嫌いバイアスのせいでですね、結構スーンなんですよこのマッチアップに関しては。はい、で見てる最中もスーンって見てたんですけど、それでも終盤腰浮きましたね。なんつーかな、うん、悔しいけどね、面白かったです試合の構図がはっきりしてると安西はねぐっと安定するなって思いました。おもろいかおもろくないかとかっていう以上にそのやることがはっきりするんで、試合がまあしっかりしてるように見える。ニアリイコール安定する。はい、でいいんじゃないですか。ね、ダメ？はい、そんな感じです。なんで面白かったですよ、本当に。アンザはねキャリアの割に派手バンプしまくるんで、ちょっとあんまり好きじゃないんですよ、本当に。なんですけど、まあ、これも新時代ってことでまとめてですね。で、このね、新時代マッチがですよ、ニューピリオドだっけ？タッグね。この二人が、宮原青柳を差し置いてメインでやって、しかもメインでちゃんと務め上げたっていうことが一番でかいのかなというふうに思うし、これね、全日ファンだったらめっちゃ気持ちいいと思うんですよね、この幕張大会。すごい。そういう意味ではちょっと羨ましさすらあった。メインイベントでした。はい、そんな感じ。お次、これもね本当固まっちゃって申し訳ないですけどね、はい、4.24 品川のセミで行われた足野翔太郎 VS 青柳優馬です。はい、この試合も面白かったですね。 T ボーンで足を勝ちました。青柳はグレートレスラーなんですよ。 なんだけど、このチャンピオンカーニバルというか最近特にですよね、ちょっとあの役回り的にもあれだし、まあコメディ寄せも強いなっていうふうに思ってます。このままだとキレンジャーだしね、戦隊ものの黄色だし、キレンジャーじゃ天下は取れないんですよね。でまあ賢いレスラーなんだろうし、どうやら育成面もお任せされてるみたいなような話もですね、小耳に挟んでるので、まあそういうことなんかなって、まだちょっとね前に出てくる時期じゃないのかなというふうに思うんですけど、まあこの辺の調合がですね変わってきた時がその時なのかなっていうサインにもなるかなというふうに思ってるので、はい、まあ青柳のその辺に関してはあまり突っ込みどころじゃないのかなと思いつつ、そういうことを思ったということは記しておきたいと、残しておきたいというふうに思います。でも試合面白かったですよ。一番薄かったんじゃないの、だってこの試合が、そういう意味ではね。はい。よかったです。はい。で、メインのですね、4.2 吉永は、安西優馬 VS 諏訪間。これも面白かったですね。さっきにも言った通り、やることが安定してる時の安西は強い。面白い。あ、違うな。やることがはっきりしてる時の安西は、安定している。ですね。ね、フェイスロックだけはね、認めるわけにはいかないぐらいですね、ヘボいフェイスロックなんですけど、ちょっとあれはさ、本当フィニッシュするんだったらもうちょっとちゃんとやんなきゃいけないと思うんです。まあただそれを除けばほぼほぼね、シチュエーション的にも内容的にも噛み合ってたし良かったんじゃないのっていう。諏訪間もだってこのチャンピオンカーニバルこの試合ベストでしょ、だってこれと思うんだよね。一番諏訪間らしかったなと思います。はい、両者のらしさが出たらさ、それいい試合になるし、うんね、安西だってヘボレスラーじゃないから、ヘボフェイスロックって言ったけど、はい、フィニッシュがっていう点に関してはね、ガリを転生を書くみたいな考えもあるんですけど、ただそのね、技の形っていう部分じゃないですか。でフェイスロックで諏訪間を安西が勝つ、フェイスロックで諏訪間が安西が諏訪間に勝つっていうことに関してはね、すごくこう絵というかそのね、大事じゃないですか。これも整ってるんで、まあ良しとします。まあ結構ね、こうやって見ると前日も絵作り重視になってきてんなっていうところありますけどね、はい、でだ、最後です。5試合目、一番面白かったかもしれない、5.6 後楽園、宮原健人 VS デイビーボイスミスジュニア。まあシチュエーション的にもね、盛り上がるやつだしね、はい、良かったと思います。このチャンピオンカーニバルスミスどうなんかなと思ってました。総ざらいでバーッと見た感じ、まあね、一言で言うと相変わらずではありますが、シングルリーグだし、この今回スミスが置かれてる枠が強い枠なんで、新日本でやってた時ほどの違和感はなかったです。良かったと思います。ね、テクがあるのは分かるんですけど、ことさら全日本プロレスなんで、もっとデーンとしててもいいのかなというふうには思ったんですけど、ただ全日にはね、総ざらえていないタイプなんでね、鈴木秀樹とデイビーボーイスミスジュニアを全日本プロレスがもしですよ、この後も抱え続けることができるようになったとしたら、これは俺大きいなと思うんですよね。やっぱさ、エース外国人とかさ、それから生え抜き以外の強い枠でこうデコンってね、ボコッと一人いるっていうのはでかいじゃないですか。しかもこうこの二人はさらに親和性も高いから、タッグもいける、シングルもいけるみたいなね。でテクニックの下支えにもなるみたいな感じなんでね、宮原スミスの話なのに違う話してますけどはい、でかいですよね。はい、でスミスはね、このチャンピオンカーニバルで猛威を振るつはブルドッグボムもね、はい、良かったですし、そことの宮原とね、なんか新ライバルストーリーみたいな感じもなるんで、やっぱ外人エースって欲しいじゃん。サイラスじゃないよね、はっきり言って。サイラスはこのチャンピオンカーニバル通してみてもやっぱシングルレスラーじゃねえなって感じは正直するし、ちょっと苦しい。でロードクルーは育てたらもしかしたらワンチャンねえあるかなとも思ったんですけど、ロードクルーはでもあれだよね、弱盛り枠的に、まあ、年齢的にそんなあれなんかもしんないですけど、年齢も知らねえや。うん、なんかロードクルー育てるの分かんないけど スミス抱えた方がいいよね。はい、そんなことを思いながらですね、非常に盛り上がった、素晴らしい試合でした。あのタイトルマッチ3回戦でもおかしくないぐらいの内容だったと思います。はい、素晴らしかった。まあこれがトップですね。一番面白かったです。はい、ということでトップ5マッチ、結構安西の名前が出てくるわね。はい、鈴木歴の名前出てこないわね。はい、そんな感じでした。はい、全日本プロレス面白かったです。 5.12 分隊もですね注目です。新時代の扉開け切るのかっていうのをね、こう注目したいと思います。いやーね、サイブラが結構シングル路線行けてたのは、はい、ちょっとなんかあれシングルガンガン推し進めないでくださいよって感じです。はい、面白かった。はい、でオールトゥギャザーがありました。 5.6 日本武道館で開催されたんですけど、すっかすかでしたね。やばかった。4500人。はい、実は手元にですねご招待券もあのこう転がり込んできてたんですけれども、まあ花から行く気がなかったんで、これはパスさせていただきました。全日本のチャンピオンカーニバルファイナル、とそれから東京ドームでのね井上ねりボクシング、これとバッティングしてました。まあボクシングと客層は被らんので関係ないっちゃ関係ないかもしれないですけど、そのなんだろう、ふわっとプロレスを見てる興味がある人を引きつけるっていう意味では、その格闘技との親和性は絶対あると思うので、まあ全く関係ないことはないと思いますけど、でも井上ねりがなかったから満員になったかっていうと、それはないかな。せいぜい数百人レベル、100人レベル、わかんないけど、まあね、ゼロではないけど、あ、ほとんどないくらいの感じでしたかね。まあこれが今のプロレスの現在地と思っとくしかないんじゃないですかね。はい、悲しいけど、まあ全日がねこうオールスターで詰め込んできたらもうちょっと変わってたのかもしれないですが、はい、です。伝聞見てないんで、関本石井対小武北宮、これがやっぱ一番面白かったらしいです。はい、それからトピック的にはジェイクが内藤から直接ピンフォールを奪いました。イリミの借りも返してですね、シングルマッチへ、行くと。で6月に行われる札幌で行われるオールトゥギャザー、今回いなかった人おいでのオールトゥギャザーでは、シングルマッチが決まりましたね。いやこれ本当ノアの武道館どうすんの。ノア武道館の目玉カードの一つだと思ってたので、ちょっとわしはびっくりこいてます。マジどうすんだよ。はい、そしてメインでは、清宮が締めました。いや、これは嬉しいっすね。まあ、出場してる選手の中ではね、ベルトを持ってることもあって、一番格上、まあ、竹下とかちょっと置いとく感じになりますけど。なんでね、妥当っちゃ妥当なんですが、はい、これは嬉しかったですね。で、そこにゲイブが吸収。なあ、これ良かったですね。ついに来ましたよ。ありがとう。いろいろね文句言ってる人見たけど、ありがとうしかないですねこれは。はい、 6.16 分隊、で GH 王座が決定しました。最高っつって、これねオールトゥギャザー結果ですよ。ノアのお話だけがサクサク進んだんで、ほんと申し訳ねえなって感じです。逆にねこれでね、なんかオールトゥギャザーノアの話進めるためじゃねえぞって叩かれてないか心配だったんですけど、大丈夫でした。別件でねいろいろ燃えてたみたいですけど、まあどうでもいいかな。いうことで、はい、オールトゥギャザーがあって、でそれを踏まえてノアのカードがですね一気に発表されましたということで、最後ノアの話題です。プロレスリングノアはですね、5月、これからちょっとシリーズってわけじゃないんですけどね、5.18 横浜ラジアントから、また、動き出します。清宮と、KO が、両国大会で結託してオールレベリオンっていうユニットを組みました。これによって、まあ、あの何も描かれないうちに半自動的に大岩良平がですね、あの清宮海斗から引き剥がされる、ということで、これに関して清宮海斗が一切何も言ってない。相変わらずだな、はい、という状態になっております。そんな大岩が 5.18 ラジアントですよ。あの狭くてですねもう高密度な会場で塩崎豪とシングルマッチやります。いや、これは注目だよ、言っとくけど。超注目。はい、です。で、続いて、5.21 後楽園大会は、5.22、翌日も後楽園大会があって、ここはワンナイトドリームなんで、完全に置きに来るマッチメイクになってます。実はチケットが1枚余ってるので、行きたい人いたら声かけてって感じですけど。はい、8人タッグで、清宮海斗、剣王アレハンドロ、そしてクリストバル、アレハンドロが、両国大会で負けた後に 助けに入ってきたみたいな人ですね。なんかアレハンドロが同じ匂いがするって言ってたんでね、兄弟ですか、匂いとはって感じですけど、はい、このユニットに対してなんとメインですよ、これ大岩佐々木ウルカで近藤修司エータなんですよね。はい、これ注目ですよ。意外とこういうね、なんかあのあなんかうーんみたいなカードの時のノアやってくれます。はい、で 5.22、ワンナイトドリーム2です。ここはすごい、ね、どっちかどれか1個ぐらい前の日に渡してあげればいいのにって感じなんですけども、シングルマッチで佐々木ウルカ佐藤光、それから注目の試合だけちょっと言っておきますね。正木為は石井智弘、いやこれは来ましたね。はい、そしてジェイクリー忠介と内藤哲也高木慎吾 GLGVSLIJ、 いやすいません、なんか忠介頑張れでスペシャルシングル剣王 VS 鈴木みのる、この辺のですねビッグプレビューはまた別でやると思いますんで、はい、この辺にしときますけど、非常にいいマッチメイクですね、素晴らしい。はい、それから兵庫、神戸ですね、では GHE ジュニアタッグ選手権、陽平忠介と小峠弘樹が行われますと。で、5.29 リミットブレイク、も決まってまして、こちらは結構分厚いんですね。世界ヘビーで斉藤明と塩崎豪とか、それから小峠秋山純なんかも決まってます。はい、さらには大和田優関本大輔も決まってですね、大和田もそういや剣王から剥がされちゃいましたね、もったいない、どうすんでしょう本当。はい、の相変わらずですね、この辺のお話作りがですね急すぎてですねあれなんですけど、まあ試合で描いてくれんのかなという意味では、俺は 5.21 後楽園がやはり最注目になると思います。はい、プッシュしておく。そんなこんなですね、6.16 の分隊に向けて結構ね一気に駒を進めていく感じになると思います。6月はまだカードが発表されてません、が、1個だけね出てるカードとしては、あ1個じゃないですね、あそっか、分隊前に後楽園もあるんですね。で分隊はカードが発表されていって、清宮海斗 VS ケーブキッドの GH ヘビー級選手権、そしてダガ対スターボーイチャーリーの GH ジュニアヘビー級選手権も発表されています。これは注目だな。はい、これだけでチケット買っても損はないぐらい、はいです。ワグナーがね大写しになってるし、それから7月の日本武道館も大写しになってます、ポスターね、離脱しないから。なんかねすごく不安がってる人いるけれども、生え抜きじゃない人がタイトルマッチで負けるたんびに、離脱を心配するのはもうやめにしないか、プオタ本当にと思います。契約の節目の時期だったらまあそれもしょうがないでしょう。例えば新日の 1.4 割とかね、ですよ。はい、ショートタームっていう情報がない限りね、そんな心配する必要ないからって、そんな情報まで拾ってねえよって話か。はい、まあいろいろありますけれども、とにかくですね新日も前日もノアも非常に盛り上がっております。特に今年の新日のベストオブザスーパージュニアは誰が優勝するか結構わかんないですよね。本命デスペって感じなんでしょうけど、フランシスコアキラって俺黙ってないと思うし、早田も参戦してるし、まあ、忍者マックは賑やかしワンチャンクッシーだってあるかもしれないですからね。はい、そんなこんなあってですね、はい、目が離せませんの で前日もすごいしすごいってまとめちゃったけど、はい、注目していって良いんじゃなかろうかって感じでございます。はい、それから最後ですね、クーリにお便りいただいてますのでご紹介して終わりにしたいと思います。間に合ったな、なんとか。はい、インターネットでお世話になってます。今 YouTube の新日本プロレス公式チャンネルで2016年6月6日仙台でのベストオブザスーパージュニア公式戦武士対櫛田の試合が上がっています。櫛田マニアで武士に厳しい国さんはこの試合をどう見てましたか、ショートレビューお願いしますということで、あ覚えてねえなくそ、はい、そんな感じです。負けたって感じ。これで負けてファイナル行くか行かないかみたいな感じだったんでね、はいです。もう見直すこともせんわ。櫛田マニアで武士に厳しいっていうこう印象操作はやめていただきたい。櫛田マニアで武士に厳しいんじゃないですよ。櫛田マニアは櫛田マニアとして独立してあるんですね。で武士が嫌いなのは櫛田マニアだからじゃないから、本当に武士が頑張った時は認めるし、武士のいいところは端々で 認めとるでしょ。武士がダメなのは自分の技ちょんぼしたりとか試合の重要な場面でのちょんぼが目立つからダメだっつってんですよただ嫌いが先立ってるわけじゃないです、うん、マッチクオリティがちょっとあれなんでおもろくないってっていうだけです。はい。なんで本当ちょっとね勘弁してくれって感じですけど、はい、まあでもこの試合は別にいいでしたねまあでも仕事はしたからね。この試合はどっちかというと認める認めないでいうと認めなきゃいけない試合ですよね。はい、そんな感じで締めておきます。ありがとうございます。お次、インターネットお世話になってます、筋肉マンの作者ゆで卵の島田先生が突然 X でババモト子の悪口を言い始めて笑ってしまったんですが、島田先生は以前から SNS の使い方が危なっかしくて仕事の告示だけにしてくればいいのにと思ってしまいますと。富士さんはこういうインターネットが危ないタイプの選手並びに業界人はどう思いますかって、何富士のことを言っているんだっていう、どう思いますか。同感です。はい。一言余計な人っているじゃないですか、その一言はなくした方がいいと思いますね。偉くなればなるほど、名前が上がれば上がるほど、はい、おもろくなくなるっていう側面もあるんですけど、今そういう人は別に俺それはいいんですよ、はっきり言うと。個性なんで、それでその人の評価が良くなったり悪くなったりするのもその人次第なんで別にいいじゃん、好きにすればいいと思います。で、俺がどう思うかっていうのはその時次第ですよね、シチュエーション次第なんで、なんですけど、こういう人は普段からこの人たちをよく思ってない人、軽い言葉で言うとアンチの上げ足取りに使われやすいので本当に気をつけてほしいなと思います。はい、それが一番かな。そんな感じです。以上、ありがとうございます。お次、こんにちは、成田選手のコスチュームがチープすぎて見るたびに悲しくなります。この間の大一番、さすがに新コスで来てくれるだろうと楽しみにしていましたが、今まで通りの格好でとても残念でした。クニさん、成田選手の今のコスチュームについて何か思うところはありますかというところで、はい、ありがとうございます。いや、あのね、もうちょい金かけてほしいあのコスチュームである理由とか必然性が薄いから金かけてほしいですね。はい、なんでほぼほぼ同感です。成田がね、あのもうね、ファイトスタイル変えなくてもいいから、あの身の回りもちょっとねゴージャスにしてね、こうするだけでも全然変わると思うんでね、そこに期待します。はい、な感じで、はい、以上、3通いただいておりました。ありがとうございました。ってな感じですね。クニサイトのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションガソリンです。意見感想やご質問などありましたら、クリもしくはハッシュタグプゴトでつぶやいてください。それから徳のプゴト毎週土曜10時からやっております。今度の今日かの徳のはこれの裏バージョン、5.11 最近のこと裏バージョンやるんでね、もしよかったら遊びに来てください。はい、ってな感じで今日はこの辺でおしまいです。ありがとうございました。